とくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日もおはがきから紹介してまいりますよ。まずは神戸市北区から井上時子さん。神経痛を抑える方法は？便秘を治す方法も教えてくださいということでいただきました。続いて淀川区からは大野恵子さん。2ヶ月に一度内科に通院しています。コレステロールの数値が高いので、この6日に血液検査の結果でカリウムの数値が高すぎるとすぐ入院しました。点滴と食事療法で11日目に退院しましたが、食事の支度が手間がかかって大変ですということでいただいています。続いて東大阪市から山下和弘さん。50歳半ばも過ぎ疲れる日々です。ドクトルかっちゃんで元気になりたい。朝でも疲れが取れません、心配ですとくれてくださってますね。そして、大阪市北区からは竹村英子さん。暑くなるのが早くて体がついていけません、スキッとしたいですということでいただきましたよ。他にも寝屋川市から寺尾ひろこさん、堺市西区からラジオネームめだかちゃんさん、そして兵庫県尼崎市から大道真一さん、他にもたくさんいただいています。いつもはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、疲れやすいとかね、いろんなこう症状出るんですけど、ね、で基本的にやっぱりね、老化現象、
老化か。
でね、血液と毛細血管減っていくんですよね、年、うん、とともに。
そうなんですよね、
で、まあ、体内酸素不足っていうのが、まあ、一番大きな原因になるんですけど、で、ね、だから基本的に十二指腸が老化していくと、鉄分とか亜鉛とかね、大事なミネラルって十二指腸でしか吸収しないから、吸収力が落ちる。それに伴って血液量が減ったりとか、あと体内酸素量が減っていくんですね、だからその部分を改善することが大事なんですけど、あとね、その神経痛とかね、これ大体ね、低血圧の人に多い症状なんです。もともとが若い頃低血圧だった人、
神経痛は低血圧から、
で、まあ、便秘はとりあえずね、食物繊維の多いものをしっかり食べて、でそれでも改善しにくかったら乳酸菌生産物質とか、あとまあね、あのオリゴ糖関係を使っていくって方法ですね、あとね、ピーナッツ、落花生、あの薄皮ごとねたくさん食べるんですよ。
あ、皮むかずに。
そう、あれものすごく便秘にはいいですよ。
へ、あ、そうですか。私むいてましたけど、それがないと。いや、
たくさんね食べ過ぎたら、夜中ねお腹痛くなるぐらいね。
そんな作用があるんですか。
それとカリウムね、高くなるの、これはねちょっと血圧上がったりするんで、でコレステロールが上がるのも、これやっぱり腸内フローラの老化が一つの原因、でカリウム高い人ね、とりあえず汗出したらカリウムちょっと抜けるから、少し緩和できますよね。
じゃあしっかり汗を出すことに心がけた方がいいですね。
でね、あの先月ね、久々に香川、徳島に行ったんですよ。
四国ですね、
で久々にお会いした方の中の一人でね、徳島自然食品センターっていうお店があるんですけど、ここのね経営者、種ヶ島さんっていうね
徳島の種ヶ島さん
、おじいちゃんなんですけど、なんとね、その自然食品店は創業50年、でね、その種ヶ島さん年齢が満95歳で、現役で経営してるんですよ。
あら、お元気ですね。
で、耳もね、いいし、目もねいいし、頭もしっかりしてね、体もシャキッとしてるんですよね。で、自然食品店の前はね、まあ、電気屋さんで家電製品なんか販売されてた、んです。昔は
元々は電気屋さんで、
で40代半ばで、半ば前ですね、前半でなんか耳鳴りがだんだんひどくなってね、で大学病院で検査を受けたら、耳の病気じゃなくて脳腫瘍が見つかったんですよ。
40代前半で。
で、みんな、まあ、だからですね、耳鳴りの原因ってこれがんだったわけね。で当時はね、抗がん剤がなくてね、がんの治療ってもう手術か放射線だったんですよね、ただしその部位によってはね、脳の治療はまあ難しいんですよ、だから治療したら死ぬかもしれないとも言われたんですね。
うわ、怖いことですよね。
その時に松下幸之助さんの、ね、言葉をね、ふっと思い出したんだって、で人生で壁にぶつかってね、乗り越えられない時は反対の方向を探す、ね、
で、そういう言葉が、うん、
でその時思ったのがね、西洋医学が無理なら反対の方向は東洋医学だ、うんうん、と思いついてね。で割とこう治療で有名な鍼灸師の先生を訪ねてね、
うん、
で一応脳腫瘍で先生治りませんかって言ったら、針治療で脳腫瘍は治せませんって言われたんだって。
あ、その鍼灸院では
、その後たまたまねご縁ができてね、まあ、現在のお茶の水クリニック、
はい、
森下圭一博士に出会ったんですよ、
うんうん、
で当時ね森下先生に言われたことは、あなたね、ね、まあ、とりあえずね治療を受けなかったことは少しラッキーかもしれないと。
ほう、
うん、要するに治療の後遺症がないから、ね、で、あ、ただね、がんになりやすい食べ物ばっかり食べてね、うん、健康に必要な食べ物を食べてこなかったでしょと。で今日から食養生をすればまだ間に合いますって言われたよね。でお茶の水クリニックは医薬品一切置いてなくて食養指導で病気治してるんですね、で森下圭司先生、ね、今満90歳でまだ現役で治療やってるんですよね。
あ、森下先生も、
うん、90歳、
90歳でまだ現役で、
うん、それでね食事指導を受けてね、3ヶ月ぐらいしたらね耳鳴りがだんだん消えていって、
うん、
半年ぐらいでがんが消えていったの。
その報酬の、
そう、でそれからねもう電気屋さん閉店してね、
うん、
で自然食品のお店を開業して、玄米菜食の指導を始めて、
うん、
今年でもう50年なんですよ。
もうやはり自分が身をもって経験されたから、これはやっぱり人に伝えないとっていうことで始められたんでしょうね。
それでね食事の内容ってね、やっぱりね腸内フローラに大きくこう影響して、でそれぞれ個々のね健康状態をねやっぱ大幅にねこう左右することが多いんですよね、
はい、
で人の腸の中って1000種類の菌がね、1000兆個、まあ、数百兆個以上いてですよ、健康に大きな影響を与えてるんですね。
すごい大きな数ですよね。
で人によってね乳酸菌のタイプが違うんですよ、
はい、
あなたにはあなたの乳酸菌がいるんですよね、
うんうん、
で国別に見るとね日本人と欧米人では腸内細菌、細菌のタイプが違うし、
はい、
日本人と中国人でも大きな違いがあるんですよ。
そうですか、はい、東洋人は一緒とかそういうわけじゃないですね。
だからこれ食事によって、で日本人の腸内細菌ってね炭水化物からこう無駄なくね栄養素を作ることができるんですけど、欧米とか中国の外国人にはあまりないんですよ。で最近、まあ、腸内細菌はねこの病気とか健康との関係がものすごくこうね分かってきて、で世界一長い平均寿命なんかにも関係してるって言われてるのね。
ほう、
でまあ、19歳からね60歳の健康な日本人、まあ、男女106人を対象に腸内細菌の遺伝子を解析してね、欧米とか中国とかね11カ国755人のデータと比較すると、日本人は炭水化物を分解して水素を作る、で無駄なく栄養素をね作るね腸内細菌が多いのに比べて、外国人の場合は水素から体に不要なメタンを作るものが多いんですよ。だから要するに 1g の糖質が腸内発酵すると 50cc の、まあ、糖質ってのはご飯ね、が発酵すると 50cc の水素ガス、ね、それと、大体ね 200cc 以上の炭酸ガス作るんですよ。で呼吸から排泄している炭酸ガスの半分は腸で作られてるの。
あ、そうなんですか。
そう、
へえ。
で、ま、であとね例えばね日本人のね 90% に海藻をまあ分解消化するね遺伝子を持つ腸内細菌がいるんですけど、外国人は最高で 15% なんですね。
え、そんなに少ないんですか。
で日本人の腸内細菌ってね、DNA ね遺伝子が傷ついた時の修復に関わる、もうそういった遺伝子がね、少ないんです。少ないの。なぜかっていうと、ね、要するに必要がなかったから。要するに DNA が傷つきにくい腸内環境だったんですよ。だから修復するための、ね、遺伝子を持つ、ね、そういった腸内細菌が増えなかったんですね。
そうなんや、
だからなおさら食事気をつけなきゃいけないのよね。だから人の細胞のね、まあ、がん化につながる DNA の損傷、これもね、日本人って起きにくいはずなんですね、だけど食育生活が欧米化に伴って、ね、遺伝子の損傷によるがんが今増えてるんですよ。
そっか、そこでもやっぱ食事の変化がもたらしてるんですね。
そう、でね、炭水化物ダイエットね、まあ、ブームですけど、やっぱご飯は食べないとダメ、
その炭水化物の中でもやっぱお米は大事。
そう、うん、だから要するにお米を発酵させる腸内細菌、うんね、それから食物繊維を発、ね、分解して発酵する腸内細菌なんかがいるわけよね、
で水素ガスなんかはあれですよね、すごいアンチエイジングにもいいって言いますもん ね、 いい
です
ね。
で、まあ、体内の活性酸素を分解する働きもあるわけね、
はい、
で、まあ、血液循環がね極端に悪化すると活性酸素が急激に発生することもね、まあ、確認されてるんですね、
はい、
だから心筋梗塞とか脳梗塞とかね、
うん、
まあ、これ活性酸素が発生して組織がダメージを受けてね後遺症につながることも考えられるし、
うん
ね、であと体冷やしたりとか筋肉の凝り、
はい、
これでもね活性酸素発生するんですよね。
あ、そうなんですか、はい、じゃあその活性酸素発生したのを抑えようと思ったらやっぱりちゃんとご飯とかから水素ガスをどんどん、うん、
ご飯とね発酵食品、
発酵食品、
はい、
めちゃくちゃ今流行ってますけどね炭水化物ダイエット、
そこ
気をつけなダメですね、
うん、だから炭水化物でねやっぱりね、うん、甘いものこれはもう控えたらいいんですよ、
ええ、
うん、だけど穀類穀物、うん、これは絶対日本人の腸には必要なんですね。
うん、そっか、じゃあ糖質制限するところはやっぱりそういう甘いもんとか、うん、そういうところで抑えて、
そう、
ね、
うん、
やっぱり日本人の主食であるお米はやっぱり日本人は食べなあかん、
うん、だからお米食べないでね、うん、代わりにねクリームパンとか
うん、
ねおはぎとかねケーキ食べる人いるわけですよ。これがダメなんですよね。
たまにいてますね、ご飯の代わりにスイーツ食べる人、
そう、うん、私の知り合いでもそういう人いたけど、
ね、
結局糖尿病からひどい病気になってもう亡くなっちゃったけどね。
そうですね。
でね、がんは甘いものを好むんです、がん細胞は。
そうなんですか。
そう、あら、酸素を嫌います。低体温も好みます、
うん、
ね、
うんうんうん、じゃあしっかり体も温めて、でできるだけ甘いものも控えて。
そう
ですよね、
うん、だから種子島さんなんか甘いものいっぱい食べたって言ってたもん、病気になる前は。
私も気をつけなあかんな、
はい、
皆さんも気をつけましょう。ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。風化錦貝の化石から生まれたママカル1500万年、お料理やご飯を炊くときに入れていただくアイリスのママカル彩油を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来週。この番組はアイリス株式会社と株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。